時刻は4時7分です。HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それでは遠藤さんをお迎えしての今日最初の話題はこちらです。
よって同意しないことに決しました。
日銀総裁に白川正明副総裁を昇格させる政府の人事案は今日衆参両院の本会議で与党や民主党などの賛成多数で同意されました。これにより戦後初めて総裁ポストが空席になるという異常事態は3週間ぶりに解消されます。一方、渡辺博前財務省財務官を副総裁に起用する人事案は参議院で民主党などの反対多数で否決されました。
日銀の総裁は決まりました。ただその代わり副総裁は空席になるということなんですが、まあ、この事態を受けての与野党の反応ですが、日銀副総裁に財務省の前財務官渡辺博氏を起用する政府案が参議院で不同意となったことについて、自民党の伊吹幹事長は民主党が党利党略的な判断を優先したとしか思えないと述べ、民主党の対応を厳しく批判しました。さらに日銀の人事で不同意が相次いだことを受け、日銀法を改正し国会同意人事の手続きに衆議院の優越規定を盛り込むべきだという意見も強まりました。また公明党の北側幹事長は記者会見で、不同意の理由を全く理解できない、民主党は日銀人事をもてあそんでおり無責任だと批判し、日銀法の改正についても今後の検討課題だと述べています。一方、民主党の鳩山幹事長ですが、日銀副総裁人事に関する参議院本会議の採決で民主党の渡辺秀夫氏ら3人が、まあ、いわゆる造反して政府案に賛成したことについて、記者団に大変遺憾だ、討議に従うべきだと述べ処分する意向を示しました。採決を欠席棄権した議員もいたんですが、その議員に対しては処分の対象にしない方針だということです。さて遠藤さん、どうでしょうね、はい、これ総裁が決まってよかった、3週間ぶりに空席が解消されたという点、はい、一方で副総裁が空席、まだまだ不正常だという点、
はい、
どちらの面が今大きいというふうにお考えですか。
それどちらかというと、はい、総裁人事が決まったというのがやっぱ大きいと思いますね。まあ副総裁別にいなくても今そんな大した穴は、ええ、まあ大騒ぎするほどのことではないという気がしますけれども、は
い、まあ、他でカバーなんとかできるということでしょうね。それ確かに一人いますしね、今実際に。
そうですね、何かがこう大幅にストップするとか、はい、穴が開くとかっていうほどのことではないと思うんですけれども、はい、やっぱり大きいのは3週間ですか、総裁が決まってなかった、はい、これは解消すべき、ことですから、これが決まったのは、とりあえずは、はい、大きなことなんじゃないかと思いますね。
もう今週末には大きな国際的な会議も待ってるという段階ですか。
はい、中央銀行総裁会議ですね、これに代行しか出れないっていうのはやっぱりちょっとおかしいだろうと、はい、思いますね。はい、
ただまあ結局こう本来あるべき姿にはまとめきれなかったというところもあると思うんですよね、はい、この後どうしていくんでしょうかね。しばらく副総裁の人事案出せないんじゃない、出さないんじゃないかというような見方もあるようですけれども、
はい、
どういう形で決着つけていくことになるんでしょうかね。
まずその、はい、なんていうんですか、どこに落ちていくかって話の前にですね、やっぱりこれなんでこれ反対したのかっていうのはやっぱり大きなことだと思うんですね。もちろん党利党略はあるんですけれども、うん、しかもですね、その民主党側の党利党略あるんですけども、はい、しかもその渡辺さんというこの副総裁の方っていうのは、人物的には相当な人物だと思うんですね。やっぱり経験も豊富ですし、はい、この国際金融に関して非常に経験も知識もお持ちな方です、はい、にもかかわらず反対したっていうのは、はい、やっぱり3回続けてやっぱ財務省の人間が出てきたと、
はい、
でここを解消したいっていうのがあったんだと思うんですね。で、こう、まあ、大体たすきがけで総裁っていうのはその日銀出身と大蔵出身とでやってきたと、はい、でそれをこう今回この、まあ、ねじれ国会っていう、はい、まあ、ある種の機会を利用してですね、うん、それにこう終止符を打つと、でそのことによってその日銀に対するその財務省の影響を、うん、まあ、人事の上での影響をですね、はい、最小限にすると いうことっていうのは、まあ、いい機会かもしれないなという気はやっぱりしますですね。はい、で、その先、はい、今、言われた、どこに落ちていくかって話ですけども、財務省の人間をもう4回目出すっていうのは、なかなか考えにくいシナリオだと思うんですよね。
3回目もちょっとびっくりした方も多いかもしれませんけどね。
で、3回拒否されていて、はい、4回目もし出して拒否されたら、まあもう本当の笑い物になってしまいますよね。
まあ、なんで出すの、っていう話になるでしょう。
そうでしょうね。やっぱ財務省としてもそうですし、首相としてもそうですし、はい、だからこれはちょっと時間を置いて、財務省以外の人間を、はい、出してくることになるのかなという気はしますですけどね。
今までそういう人がもうこれ2回目3回目の時も本来だったら出せばすんなり決まったかもしれない、でも出せなかったわけですよね、
はい、
そういう人すぐ見つけられるもんですかね。
いや、まあそんな簡単にすってわけにいかないでしょうけど、まあ人材はどっかにいると思いますよ、民間とか、はい、まあ学会はもう随分出てきちゃってますけども、いろんなとこ探せばいないってことはないと思いますけどね、副総裁であるならば、
はい、ただちょっと時間はかかりそうだというような感じでしょうかね、
はい。
で、まあ、国会の方では今日は党首討論も行われまして、まあ、党首討論では小沢代表、民主党の小沢代表がまず暫定税率、ガソリンの暫定税率の再議決など、まあ、この取り扱いに関する問題を投げかけたんですね。福田総理が表明した道路特定財源の一般財源化についても質問したということなんですが、まあ、これに対して福田総理は逆にと言いましょうか、それこそ今日この参議院で不同意となった日銀副総裁人事について民主党の反対理由を正すという、質問されたけれども別の質問で返すというそういうワンシーンもあったようですが、
はい、
これどうなんでしょうね。党首、まあ、討論ですからお互いに質問ぶつけるのはよくわかるような気もするけれども、
はい、
まず野党の側の質問があってそれに対して答えて、というのがなんか筋なのかなという気もするし、
はい、
こういうのありなんですかね。
こういうのは十分ありだと思いますね。
はい、
イギリスなんかの国会における党首討論というのは、最も面白い政治的なショーだと思いますけども、それはもう首相の側が野党の党首に切り込んでいくこともあれば、逆ももちろんあると。で、今回その国会の状況というのはねじれですから、参議院というのはそのある意味じゃ、その民主党が支配してるわけですよね。
そうですね、
はい、そうするとそのこちらの民主党側の意向みたいなものを政権与党側が問いただすというのは、まあ、十分にあり得るシナリオなんだと思いますね。
確かにそうですね。例えば民主党がどういう考えを持っているのか、はい、その中で妥協できるものはどこがあるのか、はい、それやっぱり知らないと国会進んでいかないというのもありますよね。確かにね。
からまあ省としてですね、そのお互いにこう攻防を繰り返すと、はい、いうことでないと逆に首相側もポイント稼げないですから、
あ、まあ、そういう部分もある、
まあ、これは十分その党首討論、国会の党首討論では大いにあり得ることだと思いますね、
で、まあ、その民主党の反対理由についてですけども、小沢代表は、まあ、これまで慣例化された大蔵枠といいましょうか、財務省枠といいましょうか、これはもう既得権益だと、中央省庁の支配につながる昔ながらのシステムを問題視しているんだというようなことを述べたようです、一方で福田総理は、日銀総裁の特殊性を述べて適材適所、人物本位を主張したと、まあ、途中ですね、まあ、昨年来の民主党の国会の対応審議を引き延ばしたり採決を見送ったりこういったことなどについて苛立ちを見せて声を荒げる場面もあったということなんですが、はい、そういった意味では、まあ、それなりにといった失礼かもしれませんけども、
はい、
かなりこうぶつかり合った党首討論だったという感じでしょうかね。
そうなんでしょうね、全部は見れなかったんですけども、はい、そんな感じですね、福田首相の方はちょっと怒りをちょっとにじませながら、はい、一体あの信頼関係はどこに行ったのだという感じが見て取れたですね、
はい、まあ、この今回はそれこそトップ同士の討論ということでしたけれども、
はいはい、
その後ろにいる人たちの討論もこのぐらい熱くなってもらえればいいんでしょうけどね、
そうですね、これはやっぱり見ものは5月におけるその再議決ですね、まあ、4月末にもうすでにガソリンの税率についてありますけども、その後道路財源道路についてですね、再議決、その後その参議院の方がこう不信任というか、
問責
決議案ですね、そうすると本当に政局が嵐になっていく可能性もありますんで、この信頼関係非常に見ものですね、
注目ですね、
はい、
さあ変わっていきましょう。今度はこちらです。
北京オリンピックの聖火リレーが行われるのを前に、アメリカサンフランシスコで8日、アメリカに住むチベット系市民らがチベット解放を訴え抗議活動を行いました。 TBS のリポートです。
オリンピックの聖火に対抗しまして、チベット解放を訴える聖火のリレーが行われています。
デモ行進に参加したのはアメリカ西海岸に住むチベット系市民や学生およそ500人で、チベットの旗を振りながらサンフランシスコの中心部を歩きました。参加者らはデモ行進の目的地である中国領事館前に集まり、チベットに自由をなどとシュプレヒコールを繰り返しましたが、厳重な警備体制が敷かれたこともあって混乱はありませんでした。サンフランシスコでは9日に北米で唯一聖火リレーが行われる予定ですが、市議会が聖火を抗議で迎えるとの決議案を採択しているほか、当日にはチベット系市民やその支援団体による抗議行動が予定されています。聖火リレー本番では不測の事態も予想されるため、地元警察では警官2000人以上を動員して混乱を阻止したい考えです。
サンフランシスコでも大きな動きがあったということですけれども、まあ、その前をたどればロンドン、パリで激しい抗議行動が行われたこの聖火リレーめぐる動きですけれども、それこそ遠藤さんのご専門はヨーロッパの政治だったりもしますけれども、はい、ヨーロッパのご専門でありますけれども、どうなんでしょうか。ヨーロッパというのはこのやっぱり人権問題に対する意識が高い、それの表れが今回のこの抗議行動というふうに捉えていいもんなんでしょうかね。
まあ、アメリカもそうですけども、はい、イギリス、フランスにはやっぱり人権に対する関心が非常に高いと思いますね。民衆サイドでも高いですし、はい、政府でも高いと、はい、でただ政府の方はですね、例えばイギリス政府は次のオリンピックがロンドンだっていうのもありまして、ね、ちょっとこう口ごもる場面もあるんですね。はい、フランスのサルコジ大統領はもう開会式行かないぞというような脅しをかけているわけですね。だからそこのところはちょっとニュアンスは違いあるんですけども、やっぱりどちらの国も自由の母国たるね、マグナカルタの国のイギリスと、からフランス人権宣言の国ですから、
そうですね、
やっぱりこれは遠く離れた全く見たこともない人たちの事情であっても、まあ、体系的にいじめられていればそれはおかしいぞというふうに声を上げるということなんでしょうね。
は
い、
はい、ただまあそれはすごくわかるんですけども、はい、でも一方で何も聖火リレーをこう止めちゃうとか、ええ、そこまでしなくてもいいんじゃないかというふうにも思うんですけど、
はあはあ、ご気持ちは、はい、お気持ちはわかるんですけども、僕も例えば領事館、大使館を破壊したりとかですね、ああいう、まあ、誰か人、体を傷つけるとかね、はい、そういうことが起きる場合はどうかなというふうにも思いますけども、まあ、火が消えるぐらい、聖火リレーの火が消えるぐらいだったら、はい、これはガンガンやるべきなんじゃないかと。やっぱり事態は深刻なんで、チベット自治区だけじゃなくて、四川とかいろんなところにもこうどんどん広がって、いるわけですね。で、死者が出ているだけじゃなくて、逮捕者が何千人もいて、はい、刑務所の中でどうなってるのかって人にはさっぱり分かんないですね。で、これがさらに事態が悪化しないためにも、はい、あらゆる機会を捕まえてですね、非暴力で北京あるいは中国の人たちにメッセージを送るのは大事なことだろうというふうに思いますね。
じゃあ今一部でこのまま混乱が続いたら、はい、それこそ国際ルート、さまざまな各地でやる聖火リレーというのを中止しようかという話もあるようですが、それはあまり望ましいことではないと遠藤さんお考えですか。
中止したら下で、はい、まあ不名誉な記録を中国に突きつけますから、それはそれでいいんですけど、まあ、できるだけこれはまあ、言い方の問題もありますけど、最大限に非暴力で、はい、できるだけテレビなどを使ってですね、はい、メッセージが送られた方が不快感を突きつけるべきだと思いますね。で、そうするとこうちょっとした、まあ、YouTube みたいなものですっとこう、はい、中国の中にインターネットなんかでも入って、まあ、見る人なんかもいるでしょうし、うん、まあ、中国の中には態度を硬化する人もいると思いますけども、
そうみたいなんですね。
まあ、逆にだけどその人権に対するその関心を持ってる人なんかもいると思うんで、はい、そういう層にこう少しでもメッセージを広げていくということがやっぱり大事なんだと思いますね。うん、
それぐらい今のこの中国の中で起こっている人権問題、やはり世界的に考えなければいけない問題だと。
これはやっぱり主権国家の中のことには口出すなっていうふうに中国は言うんですけれども、やっぱり体系的にどっかの少数の人たちですね、はい、少数って言っても結構大きな集団なんですけども、チベットとか、はい、あるいはウイグルとか、うん、場合によってはこれ台湾なんかも彼らは内政問題だって言いますから、こういうところにおけるその人権抑圧っていうのについては世界が見てるぞというメッセージは送り続けるべきだと思いますね、
はい。時刻は4時23分に今なりました。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。さあ、変わっての話題はこちらです。
日本青少年研究所が日本、アメリカ、中国、韓国で実施した高校生の消費に関する意識調査で、日本の高校生が食品を買う際、安全性に対する意識が低い傾向にあることが分かりました。最も関心が高かったのは中国で、残留農薬の問題など深刻な国内事情が影響しているとみられます。一方、ブランドや流行に関する質問で日本の高校生はファッションへの関心や興味が高い反面、自分をかっこいいと思う率は4カ国中最低でした。
そうか、日本の若者は自分のことをかっこいいとあんまり思わないんですね。街見てると結構かっこいいおしゃれな男の子女の子いるような気もしますけれども、これそれこそ日本、アメリカ、中国、韓国で実施した調査ということなんですが、他の国と比べると非常にですね、この数字随分違うなというのがわかると思うんですが、日本ではちなみにその自分はかっこいいと思う高校生 13% ほどだったそうです。まあ、これに対して韓国は 35.2%、 中国 40.3%、 アメリカに至っては 67.9% が自分はクールだぜ、かっこいいぜと思ってるという調査結果が出たそうなんですが、まあアメリカの高さも気になりますけれども日本の低さも気になる。
極端ですね。
そうですね、これ日本はどうなんでしょうか、自分に対する、まあ、自信のなさなのか、
うん、
それとも奥ゆかしさというか、控えめなところがこう出たというのか、それこそ大学生、若者と接する機会も多い遠藤さん、どんなふうにこの数字捉えますか？
ちょうど台湾から帰ってきたばっかりなんですけども、はい、台湾と日本の若者を比べても、まああんまり変わらないですね。
そうですか。
やっぱりファッションを気にする人は気にするし、はい、しない人は全くズボラな感じで、はい、こっちにもいるなっていう感じで見てましたけど、これはこのデータ見て思い出したのはですね、はい、あるそのイギリスの歴史学者がやってきて、今まであんまり言われてこなかったけど、はい、日本というのはやっぱり歴史的に見て非常にこう海外の、はい、新しいものに対して非常にオープンであり続けた珍しい国民じゃないかと。
海外のものに対してオープン、
まあ、それは遣唐使の時代から含めてですね、文明開化のあったヨーロッパ、はい、まあ、戦後はアメリカなんかをずっと見続けて、うん、非常にこう海外から来る新しいものに対して敏感であり続けた珍しい国だって言われても、はい、そうかもしれないなと思ったことあるんですね、はい。で、まあ、無理やり結びつけようとは思いませんけれども、はい、考えてみると、うん、海外の良きものについていつも敏感であったりすると、はい、いつもいいものを見ているわけですから、はい、それと比べて自分はどうかなっていうふうに思う機会ももしかしたら増えるかもしれないと。逆にこの 67% ですか、はい、アメリカの。
そうですね。
いかに外に対してこう鈍感であるかという、まあ、裏返しという可能性もありますよね。
もちろん全員が全員そうじゃないにしても、非常にこう数値が分かれたのを見ると、まあ面白い傾向と言いましょうかね。
極端で面白い数字ですね。
あと、まあ私が思うのは、これ、まあ今回このファッション、外見の話ですけれども、中身のかっこよさについてどう思うかって聞いたらどういう答えが出てくるのかなと。それもちょっとね、ぜひ次日本青年研究、青少年研究所ですか、調べてほしいなと個人的に思ってしまいますけれどもね。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。 HBC ラジオ